5ページから7ページ。レベル3まで。レベル2は、議員名、会派。レベル3は、質問内容と回答。姿勢を問う。一般質問。Q&A。第3回定例会では、6人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは、項目の後に記載なしと案内します。なお、掲載記事は、質問した議員自らの機構によるものです。佐藤陽子議員、公明党、安心の地域公共交通ネットワークの確保について、バリアフリーの街づくりについて、市民ニーズに応じた交通網の整備。質問、高齢化の進展等により、交通網の整備は中山間地域のみならず、全市的な課題である。すでに不便や近い将来に不安を感じている方が増加する中、地域ごとの課題やニーズ把握と整備方針について伺う。回答、移動困難者が多い地域については、福祉施策の面からも、総合的に既存の交通手段を補完する交通手段の構築が必要である。各地域の実情に応じた交通網の整備に全力を尽くす。亀田総合病院への公共交通。質問、市民の多くが利用する亀田総合病院へ、君津バスターミナルを経由するルートの新設や既存のバスとの接続など利便性の改善が必要だが、見解を伺う。回答、市内バス路線と鴨川市方面へ向かう路線との接続の円滑化を図るため、利便性の向上についてバス事業者に要望しており、今後も積極的に協議していく。福祉有償運送の導入に向けて。質問、要介護者や障害のある方など、年齢を問わず自力で公共交通機関を利用することが困難な市民の準公的移送システムの導入に向けた取り組みを伺う。回答、公共交通施策も踏まえながら、今後、社会福祉法人等の関係団体と協議していく。君津市バリアフリー基本構想策定を。質問、すべての国民が年齢、障害の有無、その他の事情によって分け隔てなく共生するためのマスタープランの作成が市町村に求められている。本年施行の改正バリアフリー法を受け、本市の対応を伺う。回答、マスタープランをより具体的需要調整を図る基本構想の策定に向け準備を進める。石上瑠衣議員、君津未来、町、人、仕事創生総合戦略について、防災・減災対策について、記載なし。総合戦略における基本目標。質問、第1期総合戦略で掲げる4つの基本目標に対しての検証と成果。第2期において若い世代の人口流出を食い止めるための重点的施策を伺う。回答、第1期総合戦略の結果として、病児・病後児保育の実施、創業支援センターの開設、高速バスの新規路線の開設など、一定の成果を上げてきた。また、働きやすい魅力的な仕事の創出、人の流れを受け止めるための住宅施策、安心して妊娠・子育てができる環境の包括的な整備、地域の実情に応じた公共施設の適正配置や、交通ネットワークのさらなる充実などを図る必要性が明らかとなった。 次期総合戦略では関連する施策が横断的に関わり合い、相乗効果が発揮されるよう施策のパッケージ化により効果の最大化を図る。子育て支援策。質問。現在の0歳から中学校3年生までの医療費助成について、高校生まで拡充することが重要な施策の一つになると考えるが、見解を伺う。回答。高校生まで拡大を求める声があることは承知しており、次期総合戦略において住環境整備や様々な子育て支援策との連携など施策のパッケージ化を検討する中で、全庁的な視点に立って十分な議論を行っていく。質問。子育て世代の負担軽減策として、小中学校で使う教材費の無償化も検討していただきたいが、見込みとしてどれぐらいの負担増になるのか伺う。回答。年間の教材費は小学校で約1万円、中学校で約2万2000円である。無償化した場合、市内全小中学校の教材費の保護者負担の総額約7800万円が負担増となる。野上真嗣議員、公明党。安全安心のまちづくり推進について。子どもが育つまちづくり推進について、高齢社会の推進について。高齢の幸は幸福の幸です。今後の公共交通について、記載なし。ハザードマップの周知。質問。ハザードマップ周知のための取り組みについて伺う。回答。今年度はハザードマップ上で浸水等の可能性が高いとされる地区に出向き、避難経路等について確認する場を設けるなど、地域住民の皆様と直接対話する機会を持ち、さらなる周知啓発に取り組む。不登校対策の強化。質問。中学校での不登校対策について伺う。回答。小学校から中学校への不登校者数の増加に関しては、環境の変化によるいわゆる中一ギャップも含め様々であると考えられる。昨年度スタートした津波小中一貫教育校では、今年度において1年生の1学期の超欠生徒はゼロであり、一定の効果が出ているものと思われる。生活支援コーディネーターの役割と課題。質問。高齢者が住み慣れた地域で生活するために必要な生活支援サービスの充実、強化の中核を担う生活支援コーディネーターの具体的な役割と課題について伺う。回答。生活支援コーディネーターは、住民を主体とした助け合い活動の創出や、その活動の担い手の育成、関係者間のネットワークの構築と、多様な主体による取り組みをコーディネートする役割を担っている。しかしながら、生活支援コーディネーターが活動しやすい環境が整っていないことが課題である。本市の実情に合った地域の支援体制を整備することにより、市民誰もが幸せを実感できる高齢社会の実現を目指して取り組む。保坂義和議員、君津創生。まちづくり実施計画について、教育行政について、本庁舎再整備について、記載なし。ふるさと納税について、消防防災について、記載なし。君津メディカルスポーツセンターと君津勤労者総合福祉センターについて。市民対話推進事業。質問。本年度中の具体的スケジュールとその取りまとめについて伺う。回答。無作為抽出による市民の募集や施設及び事業の内容を整理した資料の作成に着手し、 秋には公共施設の課題整理を行い、市民の皆様との共通認識を深め、その後その課題を深く議論する住民会議を実施していく。学校施設の個別施設計画。質問。令和2年度以降の具体的な整備計画について伺う。回答。優先度を考慮し、早期の整備を目指すとともに、市全体の公共施設整備計画との整合性を図りながら取り組んでいく。寄付目的型納税。質問。ふるさと納税の選べる使い道として5つの選択肢があり、さらに多くの選択肢を用意することがふるさと納税を増やす一つの方策と考えるが、見解を伺う。回答。今後はより多くの方々が共感できる具体的な主張を提示し、寄付される方の思いが本市の地域活性化につながるように努めていく。君津メディカルセンター運営委員会。質問。運営委員会が開催されておらず休眠状態である。長きにわたり開催していない理由について伺う。回答。委員会の役割等について整理をした上で、次回の運営委員会を開催する予定としている。今後の運営委員会のあり方については、センター全体を踏まえた今後の方針と合わせ、公共施設のあり方検討の一環として検討を進めるところであり、協会と協議しながら新しい形での会議の開催に向けて取り組んでいく。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。行財政運営について、福祉、医療行政について、教育行政について、記載なし、環境行政について、市長の政治姿勢。質問。令和元年7月の参議院選挙の結果、憲法改正発議に必要な改憲勢力3分の2の議席確保とはならず、安倍首相が掲げる憲法第9条の改正に対し、国民がノーの審判を下したと考えるが、市長の見解を伺う。回答。憲法第9条の改正については、その必要性や内容について、広く国民の声に耳を傾けながら、慎重かつ冷静な議論を尽くすとともに、丁寧な説明により国民の理解を得る努力が必要であると考える。質問。自衛隊木更津駐屯地へのオスプレイの暫定配備について、本市の対応を伺う。回答。住民説明会等に職員を派遣するとともに、木更津市等から情報を収集し、その内容の把握に努めている。高い国民健康保険税の引き下げ。質問。全国知事会が国に1兆円の公費負担増を求めているが、実現した場合の影響額について伺う。回答。国が示したモデル世帯である給与収入420万円、夫婦と子供2人の4人世帯を想定した場合、令和元年度の国民健康保険税の税額は約44万円であり、1兆円を追加投入し、全国の国民健康保険加入者について等しく減額した場合の税額は約30万円となる。環境行政。質問。荒井総合施設株式会社の第3期処分場の増設及び操業の差し止めを求める仮処分の申し立てについて、市の対応を伺う。回答。第3期処分場の建設工事は、すでに本年1月から開始されているため、当該工事が周辺地域の自然環境や 生活環境に影響を及ぼさないよう関心に努めるとともに、訴訟等の動向について注視していく。下田健吾議員、諸派、機密改革。市長の選挙公約について、記載なし。本市活性化のために、記載なし。教育行政について、小学生のスポーツ少年団への支援について、安全な保育園にするために、機密中央公園周辺の安全対策について、剣道などスポーツ少年団の県外大会へ支援を。質問。中学生の部活動の全国大会には補助制度があるが、小学生のスポーツ少年団にはない。全国大会に限るなど工夫した上で補助すべきと考えるが、見解を伺う。回答。市体育協会を通じて間接的に支援しているが、今後のあり方を先進地を参考に調査研究を進めていく。機密中央公園周辺の交通安全対策の強化を。質問。多くの市民が利用する機密中央公園北側道路上で事故が起きた。横断歩道の設置等の必要性を伺う。回答。道路を横断する児童が多いため、機密警察署へ横断歩道設置を要望し、飛び出し防止対策も検討する。小糸地区中保育園周辺の道路や駐車場が狭い。質問。中保育園周辺の道路が狭いが、交通量は増えている。待避所や学服が必要と考えるが、見解を伺う。回答。現在道路や駐車場が狭いため、送迎時間に混雑が発生している。待避所の設置は策定中の保育環境整備の方向性が明確になった段階で検討していく。新学校給食共同調理場での異物混入の責任は。質問。新しい調理場で6月3日に異物混入が起きた。その3週間前にも起きていた。市民に対して公表しなかったことは重大な問題だと考えるが、見解を伺う。回答。子どもたちや保護者の皆様には大変申し訳ない。改めてお詫びし、再発防止に努める。発生当日に関係する保護者にメールで、翌日には文書で報告した。質問。新しい調理場の事業費およそ30億円のほとんどは私債だ。市民へ謝罪や公表しない姿勢でよいか、見解を伺う。回答。事実としてはホームページで公表していない。今後どうあるべきかはマニュアル等検討していく。議会本会議を配信しています。本会議のライブ配信、録画配信を行っています。また本会議の翌日、土日祝日を除くに速報版として無編集の録画映像を見ることができます。ぜひご視聴ください。配信内容、定例会及び臨時会の本会議。注意、速報版は無編集の映像となっています。本会議後、おおむね7日以内に議事日程や一般質問の議員ごとに編集した映像への切り替えを行います。配信内容は公式記録ではありません。視聴の際は、配信ページ内の注意事項を必ず確認してください。アクセス方法。1、機密市トップページの機密市議会をクリック。2、左側にある インターネット中継をクリック。3、メニューから視聴したいページを選択しご視聴ください。スマホ、タブレットからもご視聴いただけます。写真、第3回定例会最終日、8月28日の鈴木議長挨拶。写真終わり。以上5ページから7ページでした。